1番特集、地域で支え合い安心して暮らせる町へ。知っていますか、認知症のこと。最近物忘れが増えたのは年のせい？もしかしてうちの親も認知症なのかな。誰もが一度は抱くかもしれない、そんな身近な疑問。人生100年時代を迎える今、認知症は私たちにとって決して人ごとではないテーマです。大学生の3人と一緒に考えてみましょう。3人の大学生のそれぞれの言葉と写真が載っています。もしもの時も焦らずにサポートできるようになりたいなと女子学生。僕たち若い世代にも正しい知識が必要だねと男子学生。まずは認知機能チェックをみんなでやってみようと女子学生。家族みんなでやってみよう、認知機能チェック。大切な人の今の状態を知るために家族みんなで気軽に取り組んでみましょう。思い当たることがあるかもしれません。認知機能チェックは表になっています。横はそれぞれの名前を書く欄、縦は10の質問になっています。名前の下にそれぞれの質問に対して思い当たることがほとんどない場合0点、時々ある1点、頻繁にある2点、それぞれ当てはまる点数を書き入れます。質問1、同じ話を無意識に繰り返す。質問2、知っている人の名前を思い出せない。質問3、物のしまい場所を忘れる。質問4、漢字を忘れる。質問5、今しようとしていることを忘れる。質問6、取扱説明書を読むことが面倒になった。質問7、理由もないのに落ち込む。質問8、身だしなみに無関心になった。質問9、外出する気が起きなくなっている。質問10、物が見当たらないことを他人のせいにする。1から10の質問の点数を合計して記入します。ただし、このチェックは診断ではありません。結果は目安としてご確認ください。結果から対策。結果からわかる認知症のサイン。まずは確認。チェック結果、0点から8点。物忘れも老化の範囲内です。疲労やストレスで点数に影響が出る場合もあるので、時々チェックしてみてください。9点から13点。認知症予防を始めましょう。有酸素運動や人と関わる機会を増やし、規則正しい生活、バランスの良い食事を心がけましょう。14点から20点。認知症の初期症状が出ている可能性があります。家族にも再チェックしてもらい、結果が同じなら、主治医や地域包括支援センターに一度相談を。チェック結果は、認知症予防財団ホームページのオート模式認知症予測テストより抜粋。早めに対策を。9点以上の人は要注意。認知症になる一歩手前の状態を MCI マイルドカグナティブインパーメント軽度認知障害と呼びます。 MCI の人の 5-15% が1年間で認知症に移行しますが、適切な対策をすることで16-41%は 認知機能が正常な状態に戻ると考えられています。日本神経学会の認知症疾患診療ガイドライン2017より、健康な状態から MCI に移行したとしても、適切な対策をすることで健康な状態に戻ることは可能です。しかし、MCI から認知症に移行すると、MCI に戻ることはありません。折れ線グラフが載っています。国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの頭と体を元気にする MCI ハンドブックを参考に市が作成したものです。図説明。縦軸は認知機能、横軸は年齢です。認知機能の良い健常な状態から年齢が高くなるにつれて病的な低下が起こる軽度認知障害 MCI の状態になったとき、予防が重要で対策をすることで回復 MCI 状態で維持、もしくは認知機能の低下、認知症に分かれます。早めに対策することで回復につながることもあるんだね、と大学生のコメントが載っています。違いを知ろう。これって加齢？認知症？認知症とは、さまざまな原因により脳に変化が起こり、それまでできていたことができなくなり、生活に支障をきたした状態を言います。年齢が高くなると記憶力の低下を感じる人は少なくありませんが、認知症の人の物忘れでは、自分の経験そのものを丸ごと忘れてしまうことが増えていきます。加齢による物忘れ、体験したことの一部を忘れる、朝ごはんは何を食べたっけ、認知症による物忘れ、体験したこと自体を忘れる、朝ごはんはまだ？自分や身の回りの人の小さな違和感に気づくことが大切だね、と大学生のコメントが載っています。早めの行動で不安を減らす。初期支援のエキスパートに相談。大東オレンジチーム。医師、看護師、保健師、リハビリ専門職などで構成された認知症初期集中支援チームです。認知症の早期診断、早期対応に向け、訪問や相談対応、医療受診のサポートを行います。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 800-5374。認知症について正しく学ぶ。認知症サポーター養成講座、毎月開催。認知症の人と家族を支援していくために、認知症の正しい知識や認知症の人との関わり方などを伝える講座を開催しています。8月22日土曜日午後1時30分、9月17日木曜日午後7時、10月10日土曜日午前10時、11月21日土曜日午後1時30分、各回約90分です。場所はアクロス。申し込み、電話か申し込みフォームで地域包括支援センターへ。電話 800-5374。申し込みフォームの QR コードが載っています。養成講座受講後に受け取れます。認知症サポーターカード。私は認知症サポーターです。と書かれています。もう一枚、キッズサポーターカード。大東市のキッズサポーターです。と書かれています。市内小学校でも開催。家族や近所の人が認知症になったらどうすればいいか、 見守りや声かけなど、子どもたちにできる具体的な関わり方を学びました。困っている人を助けたいと親切な行動を取る子が増えました。一人一人違って当たり前という気づきになりました。迷い人情報の受信登録を、一人歩きなどによって迷い人となった人の名前や服装などを市公式 LINE で配信し、早期発見・保護につなげています。受信登録方法。メインメニューの受信設定をクリックし、希望する情報から迷い人のお知らせをチェックします。市公式 LINE、友達追加はこちらからと QR コードが載っています。大学生2人のコメント、私たちにもできることがある。オレンジの輪で家族を支える。認知症家族の交流の場、オレンジクラブ。オレンジクラブとは、認知症の人の家族が抱える悩みや苦労を同じ立場の人や専門スタッフとゆっくり語り合う場のことです。市内4カ所で開催。飯森プラザでは第1土曜日午後2時、日野 1-15-6 昭和ファクトリーでは第3土曜日午前10時、諸福 5-6-7 マーノドンナでは第2水曜日午後2時、ただし8月は5日水曜日に開催します。蓬莱 2-22-104 蓬莱住宅では第4火曜日午後2時、2人の参加者の声とボランティアの声が紹介されています。参加者の声1人目、介護でどう対応すればいいかわからず参加しました。同じ立場の仲間から共感してもらい、大変やねえの一言で心が楽になりました。参加者2人目の声、妻の認知症をきっかけに参加しました。最初は私一人でしたが、今では夫婦で参加しています。ほとんど話さなかった妻が笑顔で話すようになり、本当に嬉しいです。ボランティアの声、私も認知症の親を介護していた経験があり、その際に周囲の人たちに助けられました。認知症への正しい理解が広まるよう、もっと多くの人に参加してほしいです。写真が1枚載っています。オレンジクラブに集う参加者の皆さん、ゆったりと和やかな雰囲気です。高齢者の何でも相談窓口、地域包括支援センター、健康や介護のことなど、地域の皆さんの身近な相談窓口として、専門スタッフが相談を受けています。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 800-5374。表紙を飾った地域包括支援センターの皆さんの写真が載っています。8月3日から受付。市公式 LINE からも相談できます。メインメニューから相談をタップし、希望の内容を選択してください。チャット相談ができます。困ったらすぐに相談しようと大学生のコメントが載っています。以上、問い合わせ高齢支援グループ、電話 870-0513。これで1番特集を終わります。